愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。子どもたちとの説教の中ですでに触れました。そしてまた皆さんには先週の礼拝の中でもある意味で予告のようにして少し子どもたちに先んじて触れさせていただきました。子どもの教会では毎年7月8月と夏プログラムと称して一つのテーマで取り組みをしています。その今年の夏のプログラム今日から始まりました。ソロモン王を取り上げての活動です。子どもたちにはソロモンと神の箱、このようなテーマで案内をしています。その初日を今日迎えました。そしてその初日である今日、旧約聖書の箇所はまさにそのソロモンの名声を伝える箇所が与えられていました。これは予定していたことでも私が仕組んだことでもありません。聖書日課は日本キリスト教団が定めたものとしてもう何年も前から定まっているものです。そして奉仕者の皆さんは今年の夏のスケジュール計画を立ててくださる中で意図せずに今日からソロモンのテーマで夏プログラムを始める、そのようなスケジュールを決めくださったのです。実に不思議なことでありますけれども、ある意味ではあらかじめ聖書日課によってこの日が示されていたということなのかもしれません。こういうことがあっても皆さんの中にはたまたまのことでしょ、偶然だよ、そういう方もあるかもしれません。取り立てて言うようなことでもない、そうお考えになる方もあるかもしれません。けども私はそうは思いません。なぜならばここは神の家だからです。生ける神の教会とも呼ばれています。このようなところでは神様が生きてお働きくださる家、神の家である教会では、こういう不思議なこと、神様がお導きくださるゆえの導きの働きというものが起こるのです。いや、もちろんそういうことは世界中で起こっているのでしょう。教会に限らずです。神様のお働きは世界の隅々までその御手が述べられている。私たちはそのような信仰を持っています。世界中どこでも神様のお働きが起こっているのでしょう。けれどもどこでもそのことが認識されているわけではありません。神の家である生ける神様のお働きくださっている教会というところにあって、私たちはある意味では何も気にすることなく、つまりそのようなことを言ったら何おかしなことを言ってるのだとか、なんか宗教がかってないとか、あなたいつから宗教を始めたのとか、そんなことを決して言われない教会で、私たちは神様が生きて働いてくださっている、そのことを信じて語ることができる。不思議な出来事があればそれは主の導きであると証しすることができる。私たちはそういう群れとして神の家である生ける神様の教会に集められているのでありましょう。もちろんだからといって私たちは教会の交わりに加えられているこの私たちは、自分たちの営み、教会の営みのすべてが神様のお働きによってなされているのだから完全に善であるとか正しいとか、そういうことで満たされているとか、 守られているとか、そう言えるわけではないかもしれません。教会の交わりの中で、もちろん私たちは神様が生きてお働きくださっていることを日曜日ごとに、そして日々確かめ合います。今も私たちは神様の御前に集うものとなっている、神様の御前で礼拝に預かっている者たちです。それは間違いないけれども、そうであるにもかかわらず、私たち一人一人は神様の御前に立たせていただいている、そういうものにふさわしいとは言えないような態度を取ることが確かにあります。モーセの民のように不平不満を言うことも、私たちは教会の中であるのです。同じ礼拝に招かれた者同士なのに、顔を合わせた時の小さな挨拶、そんなことさえせずに済ませてしまう。私たちは気分次第でそんなことが誰にでもあるでしょう。あるいは御子キリストの家に、私たちは神様を天の父とお呼びする、そういうものとされています。そしてそのように祈りの言葉を共に唱和いたします。主の祈り、天の父とお呼びしながら、つまり天の父の子である、そういう自覚を持ちながら、私たちは時にお互いに対して神の子として、父の子としての敬意を払うということをおろそかにしたりしてしまう。もっともそれが兄弟姉妹というものの現実かもしれません。私も5人兄弟の中で育ちました。同じ父と母のもとに生まれた5人、子供の頃は喧嘩の絶えない家でした。兄弟姉妹っていうのはそういうもんかもしれません。父や母の思いがどうであろうと、そしてその父や母の前であろうと、兄弟姉妹互いに父の子として母の子としてふさわしいとは言えないような態度を取ることはあるのです。神の家も同じかもしれません。神の家、神様の家族、そのように言ってもよい教会においてさえ、私たちはお互いのことをどんなふうに見ているか、見たいようにしか見ていないところがあるかもしれない。この人はこうだ、決めつけて人のことを見たりいたします。あるいはこうあってほしい、期待を持って人のことを見たりもいたします。いずれにしても私たちは時に心が狭くなり、自分が見たいものばかりを見る、見たくないものは見ない、そのように済ませたりする、そういうものかもしれません。だからこそ私たちはここで神の御前に進み出る、そのようにされたものとして、礼拝でまず罪を告白するようにと教えられてきました。そう、主イエス様はある時ファリサイ派の人々に、あなた方は見えると言うからそこに罪が残る、そうおっしゃられたことがあった。見えている、自分は見えている、分かっている、知っている、そう思い上がる罪が私たちには常にある。その自分の罪というものを私たちはここで主にあらわにしていただかなければなりません。今日の福音書でベトサイダという村、イエス様が弟子たちと共に訪れ、一人の盲人を癒されました。その時の イエス様、二度にわたってその両の手を盲人の目に置かれた、その手を置かれたのです。見えない目をご自身の手でいわば覆われるようにして置かれたのです。手当てという言葉があります。今は手当てというとお給料に追加して何か手当が与えられるみたいな、そういうイメージで使われることが多いかもしれませんが、以前はこの手当てというと怪我や病気などに対処するお医者さんが手を当ててその病状を見たり、あるいは怪我を治したり、そういうことを指して手当てと言ったかと思います。最近のお医者さんは手を当てて触診をしてということをあまりしなくなったということから使われなくなっているのかもしれませんが、イエス様はまさにそのような手をその目に当てられる、あるいはその癒されるべきところに手を伸ばされて当てられる、そのようにして癒されました。いわばそのイエス様の手は癒しの道具として特別な、ある人たちはそれを神癒、神の癒し、そういう言い方で言うかもしれませんが、そのような特別な道からを発せられる道具としてイエス様は手をそこに置かれた、そういうことなのかもしれません。ただ私はこの今日の場面、イエス様の手がそのような特別な癒しの道具であるというのであれば、それは一度だけで十分だったと思います。実際他の場面ではイエス様は何度も手を置いたりはなさらない。一度だけで十分です。神様のお働きをする道具であるのだ、私はそう思う。しかしこの時のお話、違います。イエス様のその両の手は二度繰り返し、その人の目に置かれました。その人の目を覆うように差し伸べられました。目をその手で覆われたのです。目の上に、癒されるべき目の上に、両の手が置かれたならば、その目は開いたとしても見えなくなるのではないでしょうか。しかしそのようにしてその目が覆われました。イエス様の手によって見えなくされるように覆われました。なぜか本当に見えるべきものが見えるようになるためではないでしょうか。真に目が開かれるため、その人の目が覆われ主の御手で見えるようになるため、盲人の目が癒された、そういう奇跡の話は古今東西いろいろあるのです。4年前この箇所を聖書日課で与えられた時にどんな話をしたか覚えている方はあまりないかもしれませんが、その時のことを私は原稿を引っ張り出してきて確認いたしました。その時私は盲人の目が癒された、しかもこのイエス様と同じように唾を目につけて癒したという、そういう奇跡の伝承があるという話をしました。とても有名な話です。紀元1世紀の歴史家タキトゥスという人が残した文書にある。皇帝になったウェスパニアヌスという人がまだローマに入る前、エジプトのアレクサンドリアで一人の盲人に壊れて目を癒した、そういう奇跡が伝えられている という話です。そのような奇跡の話は古今東西いろいろな言い伝えがあります。ただ私たちはそのような出来事を聖書の中から聞くたびに、これが単なる視力の回復という医療的な奇跡のなされた出来事ということではないということに気がつかされるのでしょう。もちろんそういう癒しの奇跡も尊いことです。あってほしいとも思います。私は実際にそのようなことを目の前で見たことはないので、あるともないとも言えませんが、願いはします。病気の癒しを願います。皆がそのような癒しを得られればいいと思います。けども私たち信仰を持っているものであっても、そのような病気の癒し、障害の癒しというものが皆が叶えられるわけではない。これも事実でしょう。それにそういうことは多くの者にとって、自分や身内の者がそういう癒しの奇跡というものを熱望しないではいられないというような状態に置かれているのでもなければ、ほとんど人ごとに過ぎないこととして、私たちは普段考えないものです。そういう意味ではイエス様がこのような出来事、癒しの出来事をただ医療的な奇跡としてなされた、視覚を回復するという、盲人の視覚を回復するという医療的な奇跡の癒しということだけで理解するなら、この出来事は多くの者にとって大きな意味があるものにはならないでしょう。先週の福音書日刊直前の箇所でした。すぐ前の段落です。イエス様と弟子たちの一行はこのベトサイダの村に入るために湖を船で渡ってきたのです。そのまさに船に乗っている場面が前回、先週の福音書の日課でした。皆さんも覚えていらっしゃるはずです。その船の中でイエス様は弟子たちと対話をされたのです。対話の話がそこに伝えられていた。それまでのしばらくの間に起こったいくつかの出来事を振り返りながら、しかしイエス様は少し怒っていらっしゃいました。いえ、嘆かれていらっしゃいました。弟子たちがあの5000人4000人の人たちにパンが与えられたというパンの出来事を何度も経験していたのに、そのパンの出来事を理解していない、全く。そのことをイエス様は嘆かれたのです。いわく、あなたたちはまだわからないのか、悟らないのか、心がかたくなになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか、これでもかというほどイエス様は畳みかけるようにして弟子たちのことを嘆かれました。弟子たちにはいろいろな人がいましたが、少なくともこの12人の弟子たち、体の機能に障害があるような人はなかったようです。いわゆる健常者。もちろんその中には体力が自慢の者もいれば、知性に優れている者もいたのでしょう。いろいろな人がいたでしょうけれども、しかしそのような能力がの違いはあるにしても、イエス様はその皆に向かって言われたのです。目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、そう問われました。これは他でもない、私たちに対する問いです。私たちに対する嘆きです。 もちろんそのように嘆かれる主イエス様は私たち皆が見えるようになることを願ってくださっているのです。そしてイエス様がその両の御手を述べてくださっている。しかし弟子たちも私たちもその御手が伸ばされていても、その御手を置いていただいても、すぐには何もかもがはっきり見えるようになるわけではない。イエス様はそのこともご存知です。ご存知だからこそ深くお嘆きになられながらも、何度でもその両の手を私たちのまだよく見えていない目に、まだよく聞こえていない耳に差し伸べておいてくださるのでありましょう。目や耳だけでなく、うまく立てない足に、うまく伸ばせない腕にも、うまく生きられない私たち一人一人に、その御手を述べてくださるのでしょう。今日もイエス様は私たちのまだよく見えていない目に見ておいてください。そしてあなたは何か見えているか、何が今見えているか、そうお尋ねくださっています。その見ては私たちの目の上にまだ置かれています。神の家である生ける神の教会、ここに集められた者たちに御手で覆われているあなたの目で今見えているものは何か、そう問われます。私たちはここで答えるべきでしょう。人が見えます。神のことされるためにこの神の家に集められた人たちが見えます。ああ、もちろん私たちは知っているのです。この人たち、自分も含めたこの人たちは善も悪も行ってきた者たちです。今も善よりも悪に傾くことの多い者たちです。しかしそのようなものを神のことをされるためにイエス様はご自身人の子となられました。人のことを私たちに理解させるために人の子となられました。人とは何者なのか、人とは何者になれるのか、人の真の姿を見ることができるようにと、この目を開かせてくださる。そのために主はその御手を私たちの目の上に置いてくださっています。人でありながら神の子の目で見ることができるようになるためです。主の御手が私たちの目に置かれているならば、私たちの目は神の子の目としてお互いを見始めることができるのです。祈りましょう。天の父、私ども御前へと呼び集めてくださり、またこの交わりのうちで主の御手に触れるものとならせてくださり、互いをあなた様の子とされたものとして尊び合う交わりのうちに置いてくださいましたこと感謝いたします。どうぞ私どもの目をもっとよく見えるように、もっとはっきり見えるように、主の御手を述べてください。 私ども自身の目ではなく、主が御手を述べてくださるときに見る目をどうぞ養わせてくださいますように。主の御名によって祈ります。アーメン。